今日はヨハネによる福音書13章から、私たちがこの険しい世の中を生きるにあたって与えられた新しい掟について少し学んでみたいと思います。今回私たちは教会に共に集って神様を礼拝することができません。で、聖職聖餐式も共に持つことができませんので、説教を通して今日は聖職聖餐式のことを少し考えてみたいと思います。ヨハネの福音書13章をお開きいただきたいと思いますけれども、ここには最後の晩餐の席でイエス・キリストが弟子たちの足を洗われたという場面が記録されています。新約聖書のヨハネの福音書の13章の1節から5節を読みたいと思います。さて、水越祭の前のことである。イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた。夕食の時であった。すでに悪魔はイスカリオテのシモンのユダにイエスを裏切る考えを抱かせている。イエスは父がすべてをご自分の手に委ねられたこと、またご自分が神のもとから来て神のもとに帰ろうとしていることを悟り、食事の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を汲んで弟子たちの足を洗い、腰にまとった手ぬぐいで拭き始められた。この13章の一節のところを見ますと、杉越祭の前のことであるというふうに書いています。この最後の晩餐は杉越の祭りの前夜の夜のことでありました。杉越の祭りについては出エジプト記の12章に書かれてあります。出エジプトの前、エジプトの王であったファラオが自分の心を頑なでにしていました。そしてその結果銃の災いが起こされたわけですけども、その銃の災いのうちの最後の災いが産み殺しでした。傷のない子羊を殺し、家の籠に血を塗った家を主が過ぎ越し、その家の産み子は殺されませんでした。すなわち神様の命令に従った者は救われたということです。そのことを覚えるために祭りの掟が作られました。神様が命じられた通り、この杉越の儀式が杉越祭としてキリストの時代にも行われていました。この杉越の祭りにおいて子羊が殺されることになっていました。キリストはその6日前の安息日にラザロと食事をされ、翌日の5日前にはロバの子に乗ってエルサレムへ入られました。ラザロの復活という驚くべき出来事に心が動かされた群衆は、イエス・キリストが来たるべき救い主であるということを信じ、キリストが世界を制覇すべき時が来た、そう言って夏目足の枝を振ってキリストをエルサレムへと迎えました。この杉越の祭りで礼拝を捧げるためにエルサレムへ登ってきた人々の中には異邦人であるギリシャ人の姿もありました。ギリシャ人たちはキリストに会いたいと弟子たちに申し出ました。この申し出にキリストは、人の子が栄光を受ける時が来た、そう言われました。かつてキリストはカナで水をブドウ酒に変えるという奇跡を起こされました。その時にも、そしてその後神殿で教えられていた時のパリサイ派と議論をした時も、まだキリストの栄光は来ていませんでした。しかしついにキリストが 栄光を受ける時が来たのです。旧約聖書のイザヤ書49章に書かれている、私はあなたを国々の光とし、私の救いを地の果てまでもたらすものとするという予言がありますが、その予言が成就した時でした。そしてヨハネによる福音書の後半部分を読んでいきますと、その大半はキリストが栄光を受ける時の記事で埋められています。一粒の麦が地に落ちて死ななければ、それはただ一つの粒のままである。しかしもしその一粒が死んだならば、豊かに実を結ぶようになる。キリストはそうおっしゃって、人の心の中にある人の子が栄光を受けるときではなく、神様のうちにある、その素晴らしい計画のうちにある人の子が栄光を受けるときというものを明確にお示しになりました。そしてその5日後、人々はキリストの死を目の当たりにすることになるのです。これが神のうちにある人の子が栄光を受ける時だったのです。キリストはエルサレムへ入られた4日後の木曜日の夜、ご自分が死を直前にしていることを覚え、ご自分の弟子たちと共に水入らずの食事に疲れました。これが最後の晩餐です。で、当時のイスラエルの風習では、祝宴の席に着く前に、その家に仕えている奴隷が客の足を洗っていました。で、このきっかけというのは、当時このパレスチナの道というのは非常に埃っぽく、乾燥している天気が続けば埃まみれになりますし、雨季、雨が毎日降るその時期になれば足はドロドロになりました。で、今のように立派な靴があるわけではありませんので、簡単なサンダルのようなものを履いてみんな過ごしていました。ですから足はいつもひどく汚れていました。ですから誰かの家に入る前には、足をきれいに洗ってからその祝宴に着く必要があったのです。しかしこの最後の晩餐の時、そこには誰も足を洗う人はいませんでした。ですからそこに集まっている弟子の誰かが進んで足を洗わなくてはいけない、そういう状況になりました。しかし悲しいことに、弟子たちは心がへりくだっているどころか、誰がこの中で一番偉いか、そのことを議論していました。ですからまずキリストが立ち上がって弟子たちの足を率先して洗われたんです。キリストは弟子たちに、そして今を生きる私たちに素晴らしい模範を示してくださいました。ヨハネによる福音書の13章の12節から17節までを読みます。さてイエスは弟子たちの足を洗ってしまうと、上着を着て再び席について言われた。私があなた方にしたことがわかるか。あなた方は私を先生とか主とか呼ぶ。そのように言うのは正しい。私はそうである。ところで主であり師である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わなければならない。私があなた方にした通り、あなた方もするようにと模範を示したのである。はっきり言っておく、しもべは主人に勝らず、使わされた者は使わした者に勝りはしない。このことが分かり、その通りに実行するなら幸いである。先ほど申し上げたように、 キリストの弟子たちはお互いの足を洗え合えないと彼らの心は高慢になっていました。キリストはただ単に弟子たちの足を洗うためにひざまずいたのではありません。キリストはその翌日に起ころうとしている出来事、神様のうちにあるその出来事の意味を表そうとなさったのです。ペトロはヨハネの福音書13章8節で、私の足など決して洗わないでくださいと言っています。ペテロも私たちも洗ってもらわなくてもいいほどきれいなものでしょうか。私たちはとても弱く無力でどうすることもできない存在です。神様に洗っていただかなくては救っていただくことはできないような存在です。キリストは主であり死である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わなければならないと言いました。キリストの足をキリストに足を洗ってもらったのに、お互いの足を洗うことができないことを思い上がっていていいでしょうか。罪を許された私たちは互いの罪を責め合うべきではありません。キリストが私たちの罪を背負ってくださったのですから、互いにその重荷を負い合うべきです。ですからキリストは私たちに新しい掟をお与えになりました。ヨハネの福音書13章の少しと言いますが34節と35節を見ます。ヨハネの福音書13章の34節と35節です。あなた方に新しい掟を与え、互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。イエス・キリストは神様に愛され、そして互いに愛し合う、そのような人々の群れをご自分の父よによって生み出そうとしておられました。それはキリストがこれからなすべき働きを果たすために天に帰らなくてはならない、そのために弟子たちをこの険しい世の中に残していかなくてはならなかったのです。この世で生き抜いていくための新しい掟をキリストは与えられました。そして同時にキリストは弟子たちに、そして現代を生きる私たちにこう約束されました。ヨハネの福音書14章の1節から3節です。心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければ、あなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら、戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。イエス・キリストは足を洗ってくださいました。キリストは私たちをキリストとの関係の中に招いてくださいました。そのことを通してこの険しい世の中の生き方を教えてくださったのと同時に、永遠にキリストと共にいることのできるその道を約束してくださいました。神の御国、すなわち天国に入るために、私たちをそこに招きたいために、キリストは私たちにこう言われました。次の章15章です。ヨハネの福 音書の15章の1節から5節までの言葉です。これは最後の晩餐の後、イエス・キリストがゲッセマネの園に祈りに行く間、その道中で弟子たちに話されたことです。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。私につながっていながら実を結ばない枝は皆父が取り除かれる。しかし実を結ぶ者は皆いよいよ豊かに実を結ぶように手入れをなさる。私の話した言葉によってあなた方はすでに清くなっている。私につながっていなさい。私もあなた方につながっている。ブドウの枝が木につながっていなければ自分では実を結ぶことができないよ。あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。キリストの思い出が近い今、キリストは私たちを天国へと招くために、その深い恵みのうちに私たちを招くために、へりくだって互いに足を洗い合い愛し合うことを私たちに教えておられます。そのためにキリストは犠牲になり、世に残された私たちに必要な掟を与えてくださいました。今日私たちは実際に聖速聖餐食とすることはできませんが、しかし覚えておきましょう。互いにひざまずいて足を洗い合うとき、キリストが私たちを深く愛してくださったように、互いに愛し合うこと、互いに使い合うこと、そのことを思い起こしたいと思います。ブドウジュースをいただくとき、罪深く弱く、そして時に傲慢である私たちを清めてくださる、その尊いキリストの父親であるということを思い起こしたいと思います。今日神様が私たちに与えてくださったこのメッセージを通して、神様の深い祝福、そして希望に預かりたいと思います。これから送る一週間の日々を神様が豊かに祝福してくださるように、そして天国への道という大きな希望とともに、その胸をいっぱいにしてくださるように心からお願いいたします。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。